この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ローマ人への手紙、7章14節から25節です。それでは、御言葉に聞きましょう。私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。私たちを立ち直らせるものという説教題です。9月に入ってこれまでなかなか計画しながらも取り組めずにいた市内すべての家にトラクトを配布するという追い越す計画とか、またコロナ後を見据えて新しい礼拝の形作りなど、少しずつようやく新しいことが始まろうとしています。新しいことが始まろうとする期待もありますけれども、同時にこの暑い夏をようやく一段落というか一区切りをつけようとしている中で、少し体や心に疲れを覚えておられる方もいるのではないかなと、そのように思います。どうぞ少し弱っているな、そのようなお一人お一人に、私たちの主なる神様の癒しやまた守り、支えがありますようにと祈ります。また今日礼拝を捧げる、オンラインで礼拝を共に捧げているお一人お一人にも、主なる神様からの祝福が豊かにあるようにと祈ります。主イエスの使徒であるパウロ、この人は教会における信じるべきこと、大切なことを語り続ける人です。私たちはローマ人への手紙を開いている。そしてそこでパウロは、神の律法に背く人は神に裁かれ、神によって滅ぼされるとはっきりと語っています。これは当たり前のことです。神に作られた人が神の教え、神の約束を破るなら、それは 違反している者として裁かれ滅ぼされる。パウロは言います。人はこの神の律法を完全には守れないから、人は神に裁かれ滅びに定められているのだと。こう聞くと、神の律法というものは人にとって恐ろしいもの、悪いものであるかのように思われるかもしれません。しかし、神の律法は良いものです。神からの律法だからです。神がお与えになるもので悪いものなど一つもないからです。パウロも、神の律法は聖なるものであり、正しく良いものだ。人を命に導く本当に良いものだという。それでは、その神の律法がどうして私たちを裁きに滅びに導くのか。問題はどこにあるのか。問題は神の律法にあるのではなく、神の律法に違反させる罪にある。人のうちにあるこの罪のゆえに、人は神の律法に違反する。問題はどこにあるか。それは人のうちにある罪にある。今日のお読みしました聖書箇所でパウロはこのように言っております。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。親と思われる方がいるかもしれません。パウロは主イエスを信じ、罪に死に、罪から解かれ、罪から救われているはずです。それなのにどうして自分のことを、私は罪のもとにあるものだというのか。いや、あなたは罪許されて、罪から救われているのに、どうして罪のもとにあるなんて言うのかと私たちは思うかもしれない。実際多くの聖書の学者たちが、パウロがどうしてここでこんなことを言っているのかを悩みまして、そして、適当な解決策は一体何だろうかといろいろと考えます。中にはここでパウロが私は罪のもとにあるもの、これはイエス・キリストを信じる前のパウロはことを言ってるんだとか、いろいろな説明をいたします。しかし私はそんなことしなくても、このパウロの言葉を私たちはまっすぐにそのままに聞き取ることができるのではないかと思うんです。罪から解かれ、罪から救われたパウロが、私は罪のもとにあるものと言って、私たち不思議に思うでしょうか。いや、むしろこのパウロの言葉にこそ、私たちの現実、私たちのリアルがあるんではないか。この、私は罪のもとにあるものですという言葉は、罪から救われたパウロの言葉。罪から救われた人の言葉です。主イエスを信じ、罪に死に、罪から解かれた。けれども、完全にその人は罪に死んだのではないからです。今も罪との戦いがあるし、救われてからも罪との葛藤がある。罪から救われたキリスト者は、罪と決して無縁ではない。罪から救われたキリスト者と罪との関係っていうのは一体どんなものか。これをきちんと知っておくということはとても大切なことです。このキリスト者と罪の関係を見誤ると、私たちの信仰生活というのは、どこかこう歪みが生じてくる。罪に死んでいるキリスト者であるはずなのに、自分が罪を犯す。それは自分はまだ罪から救われてないんじゃないかと救いを疑ってしまったり。 もう罪に死んでいるキリスト者だから罪を犯してもいいんだと開き直ったり、キリスト者であるということと罪を行ってしまうというこの関係をきちんとさせておくというのは、これ大切なことです。実際パウロの手紙なんかを読んでると、キリスト者の中にもこの自分たちが罪を行うということをこうどう理解していればいいのか混乱している人たちがいたということがわかるし、教会の中にあってもこう罪についてどういうふうにこう考えているのか混乱が起こっているということがわかります。罪から救われているパウロは自分自身のことをこう言うんです。私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。キリスト者は確かに罪に死んでいます。罪から解かれています。しかし、罪のもとにあるものです。罪と無縁ではないものです。パウロはそういう自分自身のことを次のように、このように言っている。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。パウロはよく知ってる。神の律法が良いものであること。そして自分はその神の律法を行いたいんだ。この神の律法に従っていきたいんだと願ってる。しかし現実はその反対に、自分はしたくないと願うこと、自分が憎んでること、神の律法に反する罪を自分は行ってる。罪のもとにあるパウロは、自分自身の中にある分裂のようなものをこのように言ってる。さらに、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。自分の肉のうちに善が住んでいない。これももしかすると親と思われる言葉の一つかもしれない。キリスト者のうちに神の律法を行う善が全くないのかといったら、そうではないでしょう。罪に死に、罪から解かれたキリスト者は神の律法に生き始める恵みを受けている。善を行い始める神の恵みを受けている。それならここでパウロが言いたいことは何かというと、やっぱり分裂の状態のことを言っている。自分がしたいと願っている神の律法を自分は完全に成し遂げられない。それを 100% 生きられない。そのことに苦しんでいる。むしろ自分がしたくない悪を自分は行ってしまう。罪のもとにある自分。その自分が自分で何をしているのかがわからない。自分はもう分裂状態だ。パウロはそんなことを言っている。神の御心に生きたいと願いつつ、神の御心に反して生きてしまう。パウロは自分の姿をそのように言い表します。私たちはこのようなパウロの言葉を聞きながら、キリスト者というのはどのような人であるかを知ることができる。キリスト者というのは、分裂しているような人のことなのです。願うことと行うことが違ってしまう。キリスト者というのは分裂しているような人です。私たちのうちにどうしてこんな分裂が起こってしまうのか。願うことと行うことが全然違ってしまうことが起こるのか。問題はどこにあるのか。先ほどから申しましている通り、問題は罪にあるんです。罪に死に、罪から解かれたキリスト者。しかし、そのキリスト者のうちにある罪によって、大変激しい葛藤、 大変激しい分裂が起こっている。私たちは自分自身の内を見つめながら、どのような自分を見出すでしょうか。パウロは自分自身を見つめながら、私は見出したんだって言います。そういうわけで善を行いたいと願っている。その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。自分の中に二つの原理があるんだ。一方は神の律法を喜びそれを行おうとするんだけれども、もう一方にはその神の律法に反しようとして罪を行わせようとする原理がある。私のうちにこのような二つの原理がある。そしてこの原理によって、罪の原理によって私は罪の虜にされている。今日の聖書箇所には、するとか、したとか、行うっていう言葉が大変多く出てきます。実際ギリシャ語を見てみると、原文のギリシャ語を見ると、一つ一つ違う言葉が使われています。パウロはどうして、この三つの行うという動詞を使い分けているのか。ある説教者はここで、パウロの心を、パウロはもうそれだけ必死だったんだと言い表しています。パウロはあらゆる力を尽くして、神の律法を行おうとして、あらゆる力を尽くして罪を犯すまいとした。彼は必死だったんだ。これをして、あれをして、それもして、これもして、と必死だったんだ。キリスト者として神を愛し、神の律法を喜び、そしてそれを成し遂げたいと願ったんだ。しかし、罪がそれをさせなかったんだ。私たちのうちにある罪がそれをさせなかったんだ。神を愛すれば愛するほど、神の言葉を喜びとすれば喜びとするほど、この私たちのうちに起こる分裂の戦いは激しくなって、二つの原理の戦いは激しくなっていく。主イエスのあの十字架と復活によって、せっかく罪に死んだのに、せっかく罪から解かれたのに、どうしてなお罪のもとで罪に囚われ、罪に振り回されてしまうのか。もうパウロの口から出てくる言葉は、私は本当に惨めな人間だ、こういう。大変な落胆です。大変な嘆きです。しかし、このパウロの嘆き、落胆は、私たちにも通じる嘆きや落胆でもあると思います。私たちも知っている嘆きであり、落胆です。ああ、またやってしまった。ああ、また言ってしまった。ああ、本当はこんなつもりはなかったのに。自分たちの願っていることと実際行っていることのその分裂の惨めさ、嘆きというのを私たちも知っている。キリスト者というのは分裂している人だとそのように言いました。キリスト者として生きようとするなら、多かれ少なかれ、大なり小なり、こういう惨めさ、嘆きの戦いが必ずある。適当なところで、まあまあそれは罪じゃないよとごまかしたり、開き直ってまあまあもう許されるからとしてしまうなら、こんな嘆きは起こりません。こんな葛藤は起こらない。もっと楽に生きられる。けれどもパウロはそれをしないし、また私たちもそれをしない。それができない。神の律法に聞き従おうとすれば、神を愛し従おうとすれば、するほどに浮き上がってくるのは分裂の惨めさであり、はっきりと分かってくるのは自分の内にある罪の罪であり、 自分はなんと惨めな人間であるかということがやっぱり分かってくる。不思議なものです。神を愛すれば愛するほど、神の言葉を愛すれば愛するほどに自分の惨めさが、自分の罪深さが浮き上がってくる。パウロは本当に神を愛した人だったんでしょう。本当に神の言葉を愛した人だったんでしょう。もう絶叫するようにパウロは叫ぶ。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。もう火山が爆発するように、死を前にしての最後の断末魔のようにパウロはこのように苦しみを、嘆きを叫ぶ。しかしその直後にパウロは思いがけない言葉を口にする。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。多くの言葉を語りはしません。神への感謝の理由も語りません。けれどもパウロは神に感謝している。それは主イエスを思い起こしながら、ああ大丈夫だ、ああこれで生きられる、もう惨めさに押しつぶされようとする中で主イエスを見つめながら大きな平安を得たかのように神に感謝する。もう惨めさの極みに至るパウロはここで主イエスを思い起こす。罪から救ってくださった私たちの主イエス、罪に勝利された私たちの主イエス、その主イエスが私と共におられる。私たちの主として私たちを何度も立ち直らせてくださる。主がおられるから大丈夫。今日の箇所で私たち、まるでパウロの生の声に聞くような、そのような御言葉に聞いています。自分の中の分裂状態に、罪の虜になっている、罪のもとにある自分の惨めさに興奮と動揺、そして断末魔の絶叫、けれども主イエスを思い起こし、パウロはそこで平静を取り戻す。主イエスがおられるじゃないか、主が立ち直らせてくださる。パウロは先ほどまでの惨めな自分を嘆くのではなくて、主イエスを知ってから落ち着いて、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えていると落ち着いて罪と向き合っている。慌てることなく平安を持って、嘆きではなく落ち着きを持って自分の罪と向き合っている。すでに罪に死に、罪から解かれたキリスト者は、しかし未だ罪のもとにある。キリスト者も罪との葛藤、戦いにある。救われたキリスト者は罪と戦うのですが、罪を行いもする。これがパウロの告白であり、私たちが経験していることです。大切なことは、キリスト者もまた罪を行うということを知った上で、大切なことは、パウロが主イエスを思い起こしたように、私たちも主イエスを思い起こすということです。主イエスを頼りとすることです。ある人がこんなことを言っていました。罪の誘惑に直面する人への最善の忠告は、それをしてはならないよではなくて、キリストのうちに住みなさいである。罪の誘惑に直面する人への最も良い忠告は、 あんたそれしちゃならないよなんて言うんじゃなくて、キリストにとどまりなさいということだ。救い主に、主イエスに積極的にあなたの心を向け、そこにとどまりなさい。罪を避けたいというなら、その罪に注目しちゃならない。これしちゃならない、これしちゃならないと、その対象というか誘惑にとどまるんじゃなくて、キリストに心を向け、キリストを頼りとして、心をそれから反らせなさい。罪との戦いも私は同じであると思います。こういう罪、こういう弱さが私にはある、この弱さが私にはある、この弱さが私にある、そうやって弱さの中にのめり込んでいくんではなくて、主イエスを見つめなさい。主イエスにとどまりなさい。主イエスを頼りとしなさい。分裂、惨めさの中で、主イエスがあなたと共におられるから、あなたの罪は許され、立ち直って、もう一度罪と戦いなさいと。主イエスがおられる。ですから私たちは平安の中で罪と戦えます。罪を行うことに、変に心揺るがされたり、動揺したりすることなく、主イエスがおられるから、私は立ち直ってながら戦うことができる。私は許しをいただきながら罪と戦うことができる。落ち着いて何度も安心して戦うことができる。ある説教者がこのように言っておりました。私たちは礼拝を終えて教会から家に帰るんだ。そこで普段の生活をまた始めるんだ。しかしそこでまたやってしまうんだ。また神の律法に背いてしまうんだ。主イエスの弟子、キリスト者として恥ずべきことをしてしまうんだ。どうして自分はこうなのかと腹を立てたり、イライラするんだ。しかし、パウロは平静だ。もう救われているからだ。もう主イエスに捕らえられているからだ。主イエスに捕らえられているという事実から生まれる平安の中で、私たちはもう一回戦うんだ。決心する。自分のこの惨めさと戦うんだ。自分のこの罪と戦うんだ。救われた人としてもう一回戦うんだ。悔い改めの中で立ち続けて、私たちは戦うんだ。私たちは自分自身の分裂の戦い、惨めさの戦い、罪との葛藤の戦い、そういう戦いの中で立ち直ることができる。ああ、また罪を犯してしまったとか、ああ、もういいやとか、そういうことじゃない。主がおられるから罪と向き合って、主が私を立ち直らせてくださるから罪と向き合って、主がおられる平安をもって、この罪と私たちは戦うことができる。キリスト者のスタンダードな生き方、この地上に生きるキリスト者のスタンダードな生き方、それは私たちは罪を行ってしまう。しかしその罪を悔い改め、立ち直らせていただきながら、また罪と戦う。罪との戦いをそのように悔い改めとともに、主イエスとともに続けていくんだ。どうか私たちの罪との戦いが、今日また新たな戦いとなっていくことができますように。私たちと、主イエスが私たちとともにおられる。主イエスが私たちをどんなところからでも立ち直らせてくださる。どのような罪も許してください。そしてまた、さあ罪との戦いに共に出て行こうと、新しい一週間、これからの歩みにおいても、主と共に罪と戦う歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、 この朝、私たちを御言葉によってキリスト者の生き方を御言葉を通して教えてくださり感謝いたします。分裂と罪のもとにあるパウロの絶叫において、しかし主イエスを見つめ平安を得た、平安を得て戦いに行くパウロの姿でした。またそれは今主イエスを信じるキリスト者、私たち教会の戦いの姿でもあるのだと教えられました。どうぞ罪に開き直ったり、罪に心をめちゃくちゃにされるように落ち込んでしまったり、どうぞ私たちが罪にではなく主を見つめ主を思い起こし、イエス様立ち直らせてください、許してくださいと求めながら罪としっかり戦っていくことができるように助けてください。私たちの罪からの救い主、また罪からの罪の勝利者、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。